おはようございます。前回ここに立たせていただいたのはちょうど1年前でした。で、年を取りますと本当に1年経つのは早いなというふうに改めて感じています。で、本日このようにしてこのメッセージの奉仕の場が与えられて感謝したいと思います。さて、隣人を愛しなさいという戒めが聖書にあることは、まあ、皆さんはよくご存知だろうと思います。また世間一般の人たちの中にも、まあ、それを知っている方々というのが少なからずおられるはずです。まあ、しかしながらそのように知名度のある言葉ではありましても、まあ、それを実行あるいは実践することは本当に難しいということもまた私たちの正直な気持ちではないかと思うんですね。そのことを考える材料として、まあ、本日の聖書箇所は私が個人的に好きなルカの福音書の中からいわゆる良きサマリア人という言い方で取り上げられることの大変多い、そしてそれだけに大変有名な記事を選ばせていただきました。まあ、ひととき後で詳しくご紹介したいんですが、ある一人の日本人の生き方を通してこの聖書の箇所からご一緒にイエス様の語られるメッセージに耳を傾けられればというふうに思っています。さて、イエス様はなぜこの良きサマリア人の話を語られたんでしょうか。本日の箇所にはまず25節、前にも出しておりますけれども、するとある律法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。このようにありますけれども、律法の専門家という人物が登場してきます。律法の専門家というのは、まあ、文字通り律法、旧約聖書ですね、これを勉強して、まあ、律法に深く通じている人たちです。その多くはパリサイ人というユダヤ教の主流派のメンバーだったというふうに言われています。まあ、ご存知の通りパウロ、伝道者パウロもパリサイ派の最高の教育を受けたユダヤ人でした。まあ、ですから律法の専門家というのは日々律法の勉強に明け暮れていて、まあ、少なくとも一般大衆の人たちにはこと律法の知識においては決して負けないという強い自負があったに違いありません。まあ、そのようないわば旧約聖書の専門家は実は今もイスラエルにはたくさんいるようなんですね。イスラエルでは今でも毎年、まあ、総理大臣杯をかけて若者たちの聖書コンクールが開かれるそうです。まあ、そこには全世界から旧約聖書の知識に長けた若い人が我こそはと参加するんですけれども、大体はエルサレムに住むユダヤ教徒、厳格なユダヤ教徒の家の男子が優勝するんだそうです。まあ、そのレベルは実にすごくて、日本の聖書学者もそれを見て驚いて、まあ、すごすごと帰っていくそうです。で、まあ、今前に写真をちょっと出しておりますけれども、今のエルサレムにいるユダヤ教徒の姿なんですが、おそらく当時もまあこのような服装をしていたに違いないというふうに思われます。それを踏まえますと、本日のテキストに出てくる律法の専門家にも、まあ、旧約聖書の知識においては決して誰にも負けないという 強い自信があったに違いありません。そのような彼はイエス様があちこちで聖書に基づいて人々を教えておられたことで、まあ、大きな評判を得ていたことを知っていたはずです。だからこそ彼はイエス様を、まあ、一つ試そうと25節、先生何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかと、まあ、このように質問したわけです。しかしイエス様はその質問に答えられず、まあ、逆に26節、律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますかと問い返されました。そこで律法の専門家は模範解答をしてやろうと思い、まあ、すかさず見事な答えを述べたわけです。それが27節ですね。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエス様はしかしその完璧な模範解答に影響されることはありませんでした。大切なことは知っていることではなくて行うことでありますから、イエス様はそのことを指摘するために、まあ、静かに28節、その通りです、それを実行しなさい、そうすれば命を得ますと答えられたわけです。そう言われてその律法の専門家はしかしながらひるむことはありませんでした。彼は続けて次のように言ったとあります。29節、しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。まあ、おそらく彼は高慢で人を見下したりするような人ではなくて、自分なりに一生懸命律法に従って生きようと頑張っていた人だったのかもしれません。まあ、そのことをルカは自分の正しさを示そうとしてという表現で書き表しているように思います。そのような律法の専門家の私の隣人とは誰のことですかとのこの2番目の質問に対して、イエス様はいわば満を持して良きサマリア人の話を始められたわけです。30節を見ますと、ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われたとあります。ちょっと前に地図を出しますけれども、エリコという町はエルサレムから北東に直線距離で20キロメートルくらいのところにある町です。この赤い字の右側はここのところに示してありますけれども、エルサレムがここですね。ここからエリコまでは20キロ、直線で20キロほどの町です。まあ、徒歩であれば休み休み行ったとして6、7時間というところでしょうか。まあ、その旅人は強盗に襲われて着物も剥ぎ取られて半殺しの目にあったというんですね。まあ、半殺しですから、まあ、相当な重傷を負ったということになるでしょう。まあ、そこに2人の通りすがりの人たちが来たわけです。一人が祭司、もう一人がレビ人でした。祭司もレビ人も、まあ、共に神殿でユダヤ教の宗教行事に携わる人たちです。しかしその人たちは倒れていた旅人を見たときに、彼を助けることもなく、 道の反対側を通り過ぎていったんですね。まあ、ところがあるサマリア人が通りかかって倒れた旅人を解放して宿屋にまで連れて行ったというんです。しかも費用がもっとかかったら自分が帰りにまたそれを支払うからとまで言い残したわけです。実はここにこの話の肝があるんですね。この強盗に襲われた旅人はユダヤ人だったに違いありません。一方助けたのはサマリア人でした。まあ、少しだけここでこのサマリア人のことに触れる必要があります。サマリア人は紀元前の700年あたりですね。紀元前700年、まあ、今からですからもう2700年前ぐらいですけれども、ユダヤ民族と、まあ、外国の民族が混血して生まれた民族です。その民族がサマリアの山々に住み着いたのでサマリア人と言われるわけです。この青い丸で囲ったあたりですね。皆さんはこのサマリア人と呼ばれる人たちは今もいると思われるでしょうか、それとももはやいないと思われるでしょうか。実は私も知って驚いたんですが、今もイスラエルにはいるそうなんですね。作家の園綾子、それから三浦志門夫妻の聖書の土地と人々という本がありますけれども、この本の中に書かれているんですが、20世紀の初めの頃はこのサマリア人は200人くらいにまで減ってしまったそうです。しかし現在はなんとか、700、800人くらいにまで増えてきているんだそうですね。彼らは混血であるがゆえにユダヤ人から徹底的に忌み嫌われました。ですから当然ながらサマリア人もユダヤ人を忌み嫌ったわけです。そして大変驚くんですが、今でもユダヤ人とサマリア人はお互いを避けているそうです。地図を見たときに、前のこのスクリーンに出している地図を見たときに、エルサレムからずっとこの上の方、北の方ですね、例えばガリラヤ地方、この地図のずっと上の方に、ここには見えませんけれどもガリラヤ湖というのがあって、そこにその地方がガリラヤ地方ですけれども、そこまで今でもですよ、今でも車で行く場合には、当然地図を見るとこの点線の矢印のところをまっすぐに進んだ方が近いわけですけれども、ユダヤ人はそのガリラ地方に行くときに必ずこのエリコの方に下っていって遠回りをして、そしてまた戻ってくるときは遠回りで戻ってくるそうです。まあそのようにしてこのサマリア人を避けているというんですね。まあなんとこの人間の持つ偏見というのは格も根深いものなんだなということを思わされます。さて聖書に戻るんですけれども、まあ、そのようにユダヤ人から徹底的に嫌われたサマリア人だけがこの強盗に襲われた人、ユダヤ人を助けたんですね。そしてイエス様は立法の専門家に対して語ったその話の結論としてどう締めくくったのか、それは37節、あなたも行って同じようにしなさいということでした。皆さんもうお分かりだと思うんですけれども、イエス様が良きサマリア人の話をされるきっかけになったのは29節で、ではだ私の隣人とは誰のことですかという立法の専門家の質問でした。つまりその立法の専門家にとっての隣人とは、自分は真ん中にいてその自分の外側にいる人たちの中の誰が隣人なんですかということでした。まあ、そのように彼は聞いたわけです。しかしイエス様は全く逆のことを言われたんですね。37節、あなたも言って同じようにしなさい。それはすなわち あなたは誰の隣人になるのですかという問いかけをイエス様はしておられるということなんですね。あなたは誰の隣人になるのかという問いかけがどれほど重い言葉かということを考えさせられます。私はこの良きサマリア人の話を思うたびに、2019年の12月、まあ約2年前ですけれども、テロリストによってアフガニスタンで殺害された中村哲さんのことが頭に思い浮かぶんですね。前に写真を出しておりますけれども、まあ、むしろその逆で、中村さんの記事などに触れるたびに良きサマリア人の話を思い出すと言った方が正しいかもしれません。まあ、中村さんが殺害された時は多くのテレビや新聞が報道したので、皆さんも覚えておられるだろうと思います。まあ、なぜこのノーベル平和賞の候補にまでなっていた人が殺害されてしまうのか、まあ、私には非常にショックな出来事で、今もそれは私の内側で引きずっています。私は実は2019年の8月、中村さんが亡くなる4ヶ月前に、西宮にある向川女子大学であった中村さんの講演会に行って、中村さんのお話を聞いていたんですね。そしてその朴訥とした、しかし、まあ、長年の経験に裏打ちされた話しぶりの記憶が非常に鮮明だっただけに、亡くなられたという報道は本当にショックであったわけです。まあ、なぜ私が中村さんの講演会に行ったのか、まあ、その理由なんですけれども、まあ、ほとんどこのアフガニスタンに行ったきりの中村さんがたまに日本に戻った時は、その時間のほとんどを講演会に費やされるそうなんですが、まあ、決して同じ場所では講演会はされない、まあ、つまり私にとって二度とチャンスはないかもしれないということと、まあ、中村さんの支援団体であるペシャワール会に私が前からわずかばかりの寄付を時々行っていたからなんですね。私がなぜペシャワール会に寄付をし始めたのか、まあ、それはもともと私がアフガニスタンという国にずっと以前から関心があったからというのがその理由です。まあ、25年ほど前にですね、まあ、ちょっと余計な話ではあるんですけれども、アフガンハウンドというアフガニスタン原産の犬を飼い始めたのがきっかけです。前に写真を出してますけれども、まあ、ここにも1、2度ちょっと連れてきたことがありましたので、覚えておられる方もおられると思います。まあ、伝説ではノアの箱舟に乗せられた犬と言われている、まあ、大変古くからいる犬なんですが、まあ、実に変わった犬で、まあ、こんな変わった犬を育んだ国というのは一体どんな国なんだろうかと思ったわけです。まあ、それ以来その国に関した旅行記などを読んだり、まあ、写真集を見たりしていたんですが、でいつかは行ってみたいなというのをずっと思ってたような状況でした。まあ、そのような中で中村哲さんの存在を知ったんですね。で、中村さんはクリスチャンでありミッションスクールの西南学院中等部に進んで、まあ、その信仰は内村鑑三の影響を強く受けた人でした。そしてイエス様の参上の説教を暗記するほど読んだそうです。そして中村さんは九州大学医学部を卒業した後、10年ほど医者として日本で働いて、1983年にパキスタンのペシャワールにハンセン病の医者として派遣されました。まあ、中村さんの支援団体がペシャワール会となっているのはその地名からです。まあ、その後アフガニスタンを占領していたソ連、まあ、旧ソ連の軍隊が 1989年に撤退したことから、この同じ年、アフガニスタンの山岳地帯にあるムイソン、まあ、医者のいない村で診療を開始されました。まあ、最初は医療物質が本当に足りない状態で、ガーゼの消毒、まあ、傷に当てたりするガーゼの消毒は火で焦がして茶色になれば消毒済みと考える、まあ、そのようなありさまだったそうです。まあ、それ以来いくつかの診療所を立ち上げて、2000年まで現地の貧しい人たちの命を救ってこられました。しかし2000年、まあ、想像を絶する大干ばつがアフガニスタンを襲ったんですね。まあ、それまで 100% だった食料自給率が半分になってしまい、まあ、家畜の 90% が死んだと言われています。まあ、飢餓に苦しむ人の数が400万人、餓死する危険にある人が100万人、まあ、つまり放っておけば 4,500 万人が死ぬという事態になりました。そして悲惨なのは、気候が変わってしまったことで、その干ばつが一度きりではなくて、それ以来当たり前のことになってしまったんですね。悲惨なことに、この2021年、今年も大干ばつになっているそうです。その2000年の大干ばつの時には、何百万人もの農民が難民となって、生まれた土地を捨てて、近隣の国々、パキスタンだとか、そういった近隣の国々に逃げざるを得ませんでした。また、水がないために、特に小さな子どもたちがその辺の汚いたまり水を口にして赤痢にかかって次々に死んでいくのに、もはや手の施しようがなくて、まあ、ただ見ているしかない状態が続いたそうです。そこで中村さんは、病人を診療するどころではない、水がなければみんなが死んでしまうというわけで井戸を掘り出したんですね。まあ、結果的に1600本以上の井戸を掘って多くの命を救うことができたんですが、まあ、しかし自然の厳しさはそれでは許してはくれませんでした。その井戸の多くが徐々に水が出なくなって、もっと深く掘らなければ水が手に入らなくなったんですね。まあ、そのような形で中村さんは追い込まれてしまったわけです。しかしそれに追い打ちをかけたのが、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロでした。それと何が関係あるのかと思われるかもしれませんが、同時多発テロを起こしたアルカイダはアフガニスタンに潜伏したんですね。ですからそのアルカイダを叩くためにアメリカ軍は空爆を始めたわけです。まあ、その結果、外国の難民支援団体はこのペシャワール会を除いて、蜘蛛の子を散らすようにすべてアフガニスタンから撤退してしまったそうです。ただでさえもアフガンの人々は食糧難、水不足で苦しんでいるのに、先進国は日本も含めてそのような現状に目を向けることもなく、アメリカ軍の空爆を支持したんですね。まあ、しかし中村さんを中心としたペシャワール会は決してアフガニスタンを離れることをしませんでした。そして前に出しておりますけれども、農村の回復なくしてアフガニスタンの再生なしということを中村さんは確信して、まあ、起死回生の策として日本からの6億円の寄付をもとに、2002年、灌漑用水事業である、まあ、緑の第一計画を開始したんですね。まあ、アフガニスタンは国土の大部分が山岳地帯の国です。7000メートル級の山々を水源にした巨大な川が何本もあって、とてつもない水が流れています。しかしそれまではそれをうまく活用する技術も資金もなかったわけです。 まあ、中村さんはそれらの川に取水口、水を取り入れる口を設置して、そこから何十キロもの用水路を作るために、まあ、日本の昔からの用水路建築技術をゼロから学んで、その事業を開始したんですね。また自ら土木機械を扱って先頭に立って、アメリカ軍の空爆にもひるまずに工事を進めました。まあ、当然多くの問題、困難が待ち構えていたわけです。中村さんはその著書で次のように書いておられます。絶望的と思えた状況で水路と心中する心境になったこともある。事業完遂のためなら誇りも捨てた。綱渡りのようなこともやりながら南極を切り抜けた。巨額をはたいて多くの人々の希望をかきたてて動かし、無数の飢餓難民が水を渇望していることを思うと泣き言は言っておれなかった。その緑の大地計画は何を実現したのか、まあ、写真を見ますと一目瞭然です。ガンベリ砂漠っていうのがあるんですけれども、これが水を引いて開墾を始めた時の姿です。ここ全く同じ、位置から撮った写真を見ますと、このようにもう見事な緑に生まれ変わっています。まあ、このように出している前に出している写真は、そのように大きな川から引いた用水路ですね、これが何十キロもの長さにわたって、作られているわけです。まあ、これによって少なくとも65万人の農民を定住させることに成功したんですね。65万人というのは神戸市の人口のおよそ半分弱もの数です。そしてその事業を支援するペシャワール会は毎年3億円の寄付を集め続けて、中村さんが亡くなった今もその意思を継いでアフガニスタン全土に緑の大地を広めるべく、その活動を続けているんですね。中村さんはこのようにも書いておられます。今ガンベリ砂漠の森は静寂が支配している。樹冠をくぐる心地よい風が強ぎ、小鳥がさえずり、遠くでカエルの合唱が聞こえる。ここはもはや砂漠ではない。中村さんは、何があなたをそこまで駆り立てるのですかと聞かれたときに、アフガニスタンとの縁とでも申しましょうかと答えられました。まあ、神の御心だからというような答えをされたのではなく、まあ、なんと日本人的な、私たちにしっくりくる答えだろうと私は思ったんですね。しかし、その著書のタイトル、天共にありは、インマヌエル、神が私たちと共におられるという言葉が元になっています。まあ、縁とでも申しましょうかという、そのあまりにも日本人的な言葉の中に、私は中村さんの不屈の精神と行動力を支えた神への信仰を見るんですね。まあ、中村さんはまさに隣人になることを自らの人生をかけて体現した人だったように思います。日本人としてこのような人がおられたことを心から誇りに思います。しかし、だからこそこの良きサマリア人の話が私たちに突きつけるものの深さを思うんですね。あなたは誰の隣人になるのかとイエス様は今日も私たちに問いかけておられます。まあ、あえて正直に申し上げるならば、 強盗に襲われて倒れた人のそばに来た時に、ひょっとして私は道の反対側を通り過ぎる種類の人間かもしれないということを素直に告白しなければなりません。一方、職業牧師、つまり教会から給料をもらう牧師ではない、東教会の竹川兄弟は、長年誰かが入院されたと聞けば、忙しい中訪問し、誰かが問題を抱えて悩んでいると知ればその話を聞き相談に乗って来られました。そのような長年の積み重ねがどれほど大変なことなのか、それは私の想像を超えています。先ほど私はペシャワール会に寄付をしているというふうに申し上げました。しかしそれは強盗に襲われ倒れた人のそばまで行って指一本触れずに、はした金をそばに置いて立ち去るような、その程度の話です。それでも私は、あなたは誰の隣人になるのかというイエス様のこの問いかけに一生向き合って生きていかなくてはならないし、それを忘れてはならないということだけは自分に言い聞かせています。しかし今私たちに何か できることはないんでしょうか。今回このメッセージの準備をしていて次のことに気づかされました。ヤコブは次のように書いています。ヤコブ5章16節前に出しておりますが、ですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい、癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。またパウロも次のように書いています。フィリピ4章6節何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。私は改めてこのような御言葉の数々に目を向けたときに、聖書は幾度も幾度も祈ることを勧めていることに気づいたんですね。それは実に小さなことかもしれませんが、この誰かのために祈る、何かのために祈るということがイエス様の問いかけに答える小さな、しかし大切な第一歩ではないんだろうか。そのように思うんですね。あなたは誰の隣人になるのかというイエス様の問いかけに、今は私たちにはあまりお答えできる言葉はないかもしれません。しかし自分のためにではなく、誰かのため、何かのために自分の時間をわずかでも捧げて祈ってゆく、そのような生き方の中にいつの日かイエス様の問いかけに少しだけでもお答えできる、何かが生まれてくるんではないでしょうか。お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたが良きサマリア人の話を通して私たちに本当に想像を超えた多くのものを教えてくださっていることを感謝をいたします。しかしそれを生きることの難しさもまた同時に私たちは感じるものであります。どうぞご聖霊の力によって私たちの生き方をご支配してくださり、私たちの歩みを助けてくださいますように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。